山崎忠の西播磨の山城。三日月藩領だった光月から見た戦国末期と幕末における対決の構図のお話です。まず光月出身の幕末の志士立石孫一郎について簡単に復習しておきましょう。幕末の光月は西王朝野井野に陣屋がありました三日月藩が支配しておりまして、播磨の西王一妻子孫の三軍内65家村1万5千石の一部でした。孫一郎は大谷五右衛門義道の長男として生まれましたけれど、藩の役人と口論しまして、母の実家である岡山県津山の二宮村にありました立石家に帰職します。後に倉敷の庄屋であります、大橋平上恩の養子となりまして倉敷で暮らします。33歳となりました孫一郎は志士として長州に向かい、南騎兵隊に入ります。第二騎兵隊と改称された頃、幹部に昇進しておりました孫一郎は1866年隊員のほとんどを率いて脱走しまして、幕府の倉敷代官所とそれから岡山県総社市の浅尾藩陣屋を襲撃しました。この倉敷浅尾騒動を起こしました大使の除名嘆願を工作していたさなか、孫一郎はですね、潜伏先の山口県光市の千歳橋で殺されまして、脱走兵らの多くが処刑されました。孫一郎らの歴史的意義はですね、襲撃された浅尾藩が直後に幕府寄りから新政府側へと舵を切った事実に見出せます。世の変化に気づきまして、新時代に乗り遅れずに済んだからですね。幕府の代官所跡は1889年に倉敷紡績が創業しまして、1973年に倉敷アイビースクエアとなって、現在は、ホテルを中心とした観光施設となっております。さて、三日月藩の領地だった光月から歴史を眺めてみましょう。戦国末期には西の毛利軍対東の信長秀吉軍が、光月城をめぐって攻防を繰り広げまして、天下分け目の関ヶ原の戦いでは東軍の徳川に西軍の毛利が敗れた結果、戸様大名の毛利は江戸時代を通じまして本州西端の長州37万石に押し込められてしまいました。しかし幕末になると今度は毛利が徳川にと戦いを挑みます。最終的には鳥羽伏見の戦いに始まりまして、函館五稜郭の戦いで旧幕府反乱軍を降伏に追い込んだ戊辰戦争によりまして、薩摩の島津と組みました長州の毛利が勝利します。立石孫一郎という志士は第二騎兵隊からの脱走兵を指揮するという、まあ変則的な形で一足早く徳川幕府に挑戦したのでした。孫一郎が生まれた光月は千種川の上流ですけれど、同じ千種川の下流域には孫一郎とは逆の幕府側についた大物を輩出しております。上郡出身の大鳥圭介です。大鳥は上郡が尼崎藩の飛び地となっていた頃、医者の家に生まれまして、やがて兵学者として幕府軍の近代化に努めます。大鳥圭介につきましては次回詳しく触れます。